それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
それでは釧路歴史探訪、まずは今週の話題を佐藤先生にご紹介いただきます。
今週は生涯学習資源の活用その1です。2020年7月19日付北海道新聞に、道内で取り組まれている史跡文化財産業遺産の保存活用に関する記事が紹介されました。道内各地で懸命に取り組まれている地域創造の紹介、この領域として実に力強い点を感じました。そこで今夜は7月19日付北海道新聞紙面に注目してみることにしました。
今週の放送は生涯学習資源の活用その1、こちらがテーマです。7月19日の北海道新聞の記事に佐藤先生注目しています。
はい、まず3点を紹介します。朝刊の3面に炭鉱遺産で活性化道半ばという見出しがありました。北海道中央部に位置する赤平市の産業遺産を保存活用する記事です。6面に記者の視点とするコーナーには旧江友省円形校舎の保存、この記事が紹介されています。旧江友小学校、江友、絵は絵画の絵、友っていうのはこの船のこの船べりのことを指すんですけど、革命の核に皇兵の兵という字を書いてこれで友と読むんですけど、その江友小学校、この江友小学校は室蘭市縮図町というところで保存されている円形校舎、丸型の校舎が保存されているという話です。そして第3点は日曜版時を訪ねての欄で旧鴻前金山、これを取り上げています。
7月19日の同心記事には赤平の炭鉱遺産、室蘭の旧江友小学校舎、そして門別の旧鴻前金山が取り上げられております。
赤平市のガイダンス施設、これは産業遺産としての炭鉱跡地を紹介するガイダンス、つまり案内施設ということです。記事ではこの案内施設を作るために2億7400万円をすでに投じている、そのように報道しています。また赤平の炭鉱では炭鉱特有のと言いますか、空地の炭鉱特有の縦鉱矢倉、以前はですね、縦穴の縦に坑道の坑、それに木片に魚、その下に火と書く矢倉という漢字を当てましたけれども、現在では縦横斜めの縦にこう炭鉱の坑に矢倉とひらがなで書くようで、縦鉱矢倉と表記するようです。赤平市は国指定重要文化財を目指してこの立坑櫓を保存するために、また立坑櫓を中心とした整備のために約18億円の大規模構想を持っているというふうに記事で紹介がされています。事業は赤平市が取り組む公共政策です。順調に進んでおらず、市長は市民合意がない現状では基本構想の実現は難しい、つまりすでに2億7000万円ほどもかけ、さらにこれから18億円ものお金をこの事業につぎ込むということについて、市民の合意がない現状では基本構想の実現は難しいと述べています。
今週の釧路歴史探訪です。史跡文化財産業遺産を生涯学習資源とまとめて、最初は産業遺産の紹介を佐藤先生にしていただきました。
実はこの赤平市を含めてですね、2020年の1月23日北の産業革命炭鉄鋼とする考え方が示されました。北の産業革命、石炭の炭、鉄鋼の鉄、鋼腕の鋼で、 鍛鉄鋼という日本遺産の指定があったということなのです。鍛鉄鋼は石炭の炭、鉄鋼の鉄、それに港湾港の港とそれらをつなぐ鉄道をまとめ、文化庁から日本遺産に認定されました。赤平市も申請者の一つの公共団体です。美しくも厳しい自然の中で舞台に繰り広げられ、北海道の発展に大きく貢献してきたことが、これが鍛鉄鋼の中に込められています。同じ産業遺産の領域で日曜版1、2面に掲載の旧鴻の舞金山も注目されて良い記事です。
今週の放送は障害学習資源の活用その1、こちらがテーマです。さて、旧鴻の舞金山は紋別市にありました日本一の金山です。
鴻の舞金山は7月19日付北海道新聞で次のような見出しで始まっています。湧いた黄金郷、今は無人、このように紹介されています。まあ、私たちはですね、中学校時代のこの地理の教科書ではですね、必ずこの日本で金を産出する一番産出量の多いところとして、この鴻の舞金山がある、これが北海道にあるということをですね、実は教え込まれていました。当時聞かされていたかどうかは分かりませんけれども、今日的には現代において、戦後のアジアにおいて東洋一の金山と謳われた場所が今どうなっているかというと、無人、人の一人住まず、人の一人訪ねない場所と紹介されています。写真では、新聞の記事では写真が掲載され、金龍町跡紋別鉱部会、紋別市の紋別に鉱の舞の脳を取って、鉱の舞、この舞を部と呼んで多分鉱部会というふうに読むと思うんですけども、そういう会組織があるという標識の根元にはルピナスが満開になっています。そうした写真が添えられつつ、そこにルピナスが繁茂している背景に、ここに人が住んでいたその後、つまり寄せが身寄り、寄り所となる部分が表現されています。人が住んで花を植えたその残りがルピナスに残っているということです。二つ目に、華やかな鉱山のにぎわい、当時は1万人の人がここに住んだというふうに言われています。人が住居した形跡、この部分を忍ばせてくれています。旧鴻の舞金山は住友金属鉱山が経営し、1973年に閉山したとされています。
赤平の炭鉱、鴻の舞の金山、どちらも住友金属鉱山が経営した鉱山で、産業遺産の代表格です。はい、
ここまで産業遺産を2つ触れさせていただきました。共通するのはいくつかのキーワードがありますけれども、かつてのにぎわい、今はなく、ほとんど無人に近い、そこのところをなんとか再生しようとする動きがある、再利用しようとする動きがあるということをお伝えしています。室蘭市の旧江友小学校は円形の校舎と、これまた円形の体育館が保存の対象です。残されている円形の体育館、取材した記者は柱がなく螺旋状の階段で登るシンプルなデザインと絶賛しています。旧江友小学校の歴史を見ると、明治25年の開校、そして円形校舎が完成したのは昭和33年のことです。この年、円形校舎の第1棟、最初の一棟が建設され、翌34年に円形校舎の第2棟、そして体育館が完成しています。この学校は平成25年に閉校することになり、校舎は解体されることに決まりました。しかし、そこの決定を覆したのは市民の力、今日保存されているのです。
7月19日付の北海道新聞で紹介された記事の中から佐藤先生に紹介いただいております。3点目は室蘭の旧江友小学校校舎で、こちらは文化財となります。
ここまで赤びらの炭鉱跡、そして門別の旧鴻の舞金山、そして旧江友小学校校舎、それぞれの関係施設が保存され、それぞれ活用に向けての動きがあって、具体的に市民や役所の理解と参加が進んでいる事例として紹介されています。しかし共通して3つ目に、そこには何とか保存の道筋は開けたものの、史跡、文化財、産業遺産を後世に向け活用、特に有効活用するという点では、維持費を含めて様々な課題を抱えている姿が見えてきます。私は史跡国体寺跡の整備や日本銀行旧釧路支店の保存、それに昨年は釧路収支館跡の活用でも相談を受けたことがあります。
今週の釧路歴史探訪は、生涯学習資源の活用その1がテーマです。北海道内で展開する3つの例の保存・活用を紹介しています。
今生涯学習資源ということで、史跡、文化財、産業遺産をまとめてですね、その保存活用に様々な課題があるということが新聞記事で取り上げられたんだというふうに申し上げています。こうした生涯学習資源とする括りのほかに、ここに紹介した史跡、文化財、また産業遺産というのは観光資源として注目される部分があります。ここで注意をしておきたいのは、生涯学習資源、このように言っていく限り、この資源はですね、第一に地元、その資源の周りの人が活用をするという、位置づけに必然的になっていきます。しかしこれを観光資源というふうに置き換えると、外から観光客を誘致するという点では大きな働きを示すことになりますけれども、しかし地元の人は往々にして無関心、一度行けばもうそれでいいということになってしまう。実はここのところがポイントなんだというふうに考えるんです。赤びらの炭鉱跡は地方公共団体の進める事業です。鴻の舞金山跡も旧江友小学校跡も、こちらは民間が進める市民の活用のプログラムです。北海道では史跡文化財産業遺産の保存を実現する、このこと自体が大変な困難を伴いますけれども、そこはなんとか国の助成制度も受けて保存にこぎつけることができるのです。しかし活用が難しいのです。保存は一時の決断で実現できます。でもその史跡文化財産業遺産を活用し、世の中に生かしていくために必要な持続力、これはさらに困難難解にして、かつ多くの投資を伴う大事業となっています。
史跡、文化財、産業遺産を生涯学習資源とくくり、活用に3つの点が不可欠とお話がありますが、
はい、まず第一に、活用のプログラムは多様複合的であるべきで、たった一つしかない、これは成功しない、多様複合的であることが不可欠です。第二に、活用を支えるためにはキーマンが必要です。このキーマン、一人では力になりません。群れとなって各世代に広める必要があります。第三に、地域の内外から活用の事業に参加してもらい、取り組みが地域を超えて広がる点が重要です。保存と活用のケースに関わってきた点から、地域の経営者、つまりご商売をしている人が町づくりに参加すること、これは格別に重要な事柄です。
それでは最後に、今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
7月19日付、北海道新聞に掲載された記事からです。3面の地域から風待ちだよりに、江別市の取り組みが紹介されています。江別市の取り組みは、発祥の地魅力再発見というものです。 札幌から駆けつけた地域コーディネーターの方に地元の薬局経営者や神社の宮司さんが協力後押しをします。宮司さんは地区内外の人が行動するのは上長目地区に魅力がある証拠、そのように言いつつ、宮司さんはさらに地元住民の頑張りに加えて会の代表者が札幌から応援に来てくれるなど外部の視点があることもとても嬉しいというふうに結んでいます。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。